皆さんこんにちは。読売新聞調査研究本部、略して朝研のベテラン記者が旬なニュースを深掘りして解説する読売朝研ラディオ。今年は選挙イヤーと言われます。世界約70カ国地域で指導者や議会メンバーを選ぶ選挙が実施され、地球の成人人口の半分にあたる20億人以上が投票所に向かうという数字があります。すでにバングラデシュや台湾で指導者の選挙がありました。そして何といっても11月にはアメリカ大統領選というビッグイベントが控えています。この他にも日本にも影響を及ぼしそうな選挙が目白押しです。今日は国際ニュース報道に長く携わってきた大内咲さんに注目の選挙について聞いていきます。大内さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて大内さん、世界人口の半分が投票所に向かうというのはすごいですね。
70カ国というのが国連加盟国193の3分の1以上ですし、人口が多い国順で見ても上位10カ国のうち8カ国で今年選挙が実施されるんです。例えば人口14億人で世界1位となったインドでは4月から5月にかけて総選挙がありますし、人口2億8000万人世界4位のインドネシアでも2月に大統領選挙があります。6月の欧州議会選では EU 欧州連合に加盟する27カ国、この人口を足し合わせると4億5000万人になるんですけれども、この広大な地域で EU 市民として議員を選びます。そして何といっても人口3億4000万人世界3位のアメリカでは大統領選挙が11月5日に実施され、現状では民主党が現職のジョー・バイデン大統領、共和党が前の大統領のドナルド・トランプ氏が対決する2020年のリプレイとなりそうです。
はい、アメリカについては後ほどじっくり伺うとして、もろもろ日本に影響を及ぼしそうな選挙といえば、
そうですね、まずお膝元日本で今年総選挙があるのかどうか、あるとすればいつかというのが最注目ですよね。現状決まっている日程としては岸田総理の自民党総裁としての任期が9月末までというものです。まあ、派閥パーティー権問題などで支持率が低迷する中、総理が解散総選挙を決断するのか、決断するならいつやるのか、まあ、3月の予算成立時とか夏の東京都知事選とのダブルとか、もろもろ説がありますが、今のところまだ何ともちょっと読み切れないところです。
逆に世界の選挙の中には結果がもう見えているものもありますね。
はい、ウクライナ侵略を続け日本と領土問題を抱えるロシアが典型ですね。ロシアでは3月に大統領選が実施されますが、プーチン大統領が5回目の当選を果たすのはもう既定路線です。長年ライバルを牢屋に入れるなどして徹底排除してきて、今回もまともな対立候補すらいません。まあ、選挙といっても本当に形式的なものです。そして日本との北方領土交渉は進まないだろうし、ウクライナ侵略も自ら引くことはないでしょう。
はい、春には4月に韓国で総選挙があります。ユン・ソンニョル大統領が一昨年の5月に就任してようやく日韓関係の改善が進みましたが、こちらの行方も気になりますよね。
はい、ユン大統領の与党国民の力は今でも議会で過半数を持っておらず、ねじれ議会対策に苦労しています。これを今回解消できなければユン大統領の残り3年の任期の政権運営は厳しさを増すことになり、今の日本との協調路線にも悪い影響が及びかねません。相も変わらずミサイルや核開発を進め、国連安全保障理事会決議違反にあたる威嚇的な行動、例えばミサイル発射実験などを繰り返す北朝鮮政策でも、ようやく軌道に乗ったアメリカと日本、韓国の3カ国による連携が阻害されることもあり得る。地域の安全保障という観点から見ても注目すべき総選挙となります。
そして4月から5月にかけてはインドの総選挙もあります。大型選挙ですね。
インドは世界最大の民主主義国家です。2014年から10年間政権の座にあるモディ首相が参戦される公算は高いと見られていますが、ヒンズー教至上主義を掲げるモディ政権が選挙戦の過程で野党やメディアへの弾圧を強めることも懸念されています。
さて6月は 欧州議会選が注目ですね。欧州議会議員の位置づけを改めて教えてください。
欧州議会というのは EU としての方針を決める議会で、定数は705人です。加盟国の人口に基づいて配分されています。 EU のメンバー国を個別に見れば、例えば去年11月に総選挙があったオランダで極右政党が第一党に躍進したように、選挙をするたび右派政党が議席を伸ばす傾向が続いています。欧州では中東やアフリカから流入する移民が一大問題になっていまして、フランスやドイツといった EU の主要国でも移民排斥を公約に掲げる右派政党が支持を伸ばしています。欧州議会選でもこの流れが続いて極右右派が躍進することが予想されているんです。ヨーロッパで極右の幅を利かせても日本には関係ない、いやいや欧州議会の権限は EU の統合が進むにつれ強くなっていますから、仮に欧州議会も内向きになっていくと、まあ、日本としても困ったことになるんですよね。
最新ニュースを深掘りする読売朝券ラジオ、読売新聞調査研究本部がお届けしています。本日は今年世界で行われる指導者たちの選挙について伺っています。前半で欧州議会選について内向きな右派政党が議席を伸ばすことへの懸念というお話になりましたが、内向きになられて困るといえばアメリカですよね。11月5日のアメリカ大統領選は世界秩序の中期的趨勢を決定づけるような極めて重要な選挙になると言われています。
はい、アメリカの有権者が大統領を選ぶ際に重視するのは経済政策や移民対策、人工妊娠中絶の是非といった内政の課題です。しかしアメリカは世界の超大国ですから、その外交政策は世界に影響を及ぼします。日本を見てもアメリカは日本にとって唯一安全保障条約を結ぶ同盟国ですし、1位2位の貿易相手国ですから、アメリカの方向性というのはとても気になる。世界の多くの国にとってそうなんです。
来年1月に就任する大統領は三正面への対応を迫られる可能性がありますよね。中国との覇権、ヘゲモニーをめぐる争いが激化しています。
まずヘゲモニー争いで見ますと、民主党共和党を問わずアメリカと覇権を争う能力を持ち、かつ今の国際秩序の再編を目論む意思があるライバルは中国しかいないという認識で一致しています。その中国との競争に注力し、アメリカが主導してきた既存の国際秩序を維持するべく、バイデン政権は2021年の夏アフガニスタンからアメリカ軍を強引に撤退させ、20年間に及んだテロとの戦いに幕を引きました。この最大の狙いは中東地域からインド太平洋地域に兵力を振り向けるということでした。ところがアフガン撤退から半年も経たない2022年2月にロシアがウクライナ侵略を始め、第一の正面が開かれてしまった。アメリカはウクライナ支援を通じロシアという旧来の敵に間接的に対峙することを余儀なくされています。
そして第二の正面が
去年の10月に始まったイスラエルとパレスチナの衝突です。この軍事衝突はイスラエルが猛攻撃を加えるパレスチナ自治区ガザ地区にとどまらず、イランなどの出方によっては中東全体の安全保障を揺らがす事態に発展しかねません。アメリカは一旦は空母2隻を東地中海に供派するなどの対応を余儀なくされました。今後とも中長期的な関与が不可避の情勢が続くでしょう。これに加え中国という第三の正面が出現してしまったらどうなるか、まあ、去年も米中関係にはさまざまな緊張要因がありました。仮にアメリカと中国という世界1位と2位の経済大国がぶつかるようなことになれば、世界経済も大打撃を被ります。バイデンさんが再選されれば今の外交路線はおおむね続くでしょう。しかし仮にトランプさんがホワイトハウスに返り咲くことになれば、 NATO、北大西洋条約機構など同盟国との協調のあり方も大きく変わることになりそうです。アメリカの内政を世界が注視するゆえんです。
現状、選挙戦はどうなっていますか？
民主、共和両党が自分の党の候補者を決める予備選が始まりました。共和党は1月15日、アイオワ州で党員集会を開いて、トランプさんが予想通り、1位で圧勝しました。民主党は2月3日にサウスカロライナ州で予備選がスタートです。民主党が現職のバイデンさん、共和党がトランプさんを候補に選び、前回2020年と同じこの2人の高齢者が対決するというのが既定路線のようになっています。
普通、再選を目指す現職が有利とされるアメリカの大統領選ですが、トランプさんは案外しぶといと言いますか。
そうなんですよね。トランプさんは計4件の刑事事件で起訴された状態で大統領選に臨むというハンデを背負っているはずなんですが、彼の岩盤支持基盤は相変わらず熱烈にトランプさんを支持しています。国民の一定層に渦巻く現状への強い不満っていうんですかね、この不満を吸収する特殊な能力がトランプさんにはあるんですよね。一方、バイデンさんの方にはアメリカ大統領史上最高齢の81歳という年齢と低迷する支持率という悩みがあります。バイデンさん、体力の衰えや失言などが目立ちますし、支持率は4割前後を低迷中です。アメリカ経済の実態よりも有権者から経済政策を悪く評価されがちなのが頭痛の盾で、これをどう転換するかが再選の鍵でしょう。双方にとってのポイントは有権者の4割程度に増えてきた浮動票の取り込みです。それぞれ約3割とされる民主党と共和党の支持者は、相手を憎むあまり自分の党の候補に入れるのは確実視されています。アメリカの内部分裂は本当に深刻で、どちらが勝利しても負けた方の党の支持者はそれを認めず、法廷闘争などの混乱につながることが早くも懸念されています。
世界と日本の行方に影響を与える選挙が目白押しの2024年、今後も国際ニュースに注目していきたいと思います。大内さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
読売朝券ラジオはこれからも旬な話題を深掘りしてまいります。次回もどうぞお楽しみに。
最新ニュースを深掘りする読売朝券ラジオ、読売新聞調査研究本部がお届けしました。